おはようございます。SIT デイリー物流ニュース、へようこそ。朝の通勤時間のお供に、私たちの番組を選んでいただき、ありがとうございます。今日も元気に、最新の物流ニュースをお届けします。今、物流の世界では、新しい動きがたくさん起こっていますよ。特に、運送や倉庫の取り組みが注目されています。これから、ご紹介するニュースを聞くことで、あなたのビジネスや日常生活にも役立つ情報が得られるかもしれません。どんなお話が待っているのか、楽しみにしていてくださいね。毎日変わるニュースの中で、特に気になるテーマがあったら、ぜひお知らせください。私たちが取り上げるかもしれません。皆さんの声をお待ちしています。それでは、今日も一日元気に過ごしましょう。これからのニュースを、どうぞお楽しみください。日の出とともに、明るい気持ちでスタートです。運送業界のニュースです。まず最初に、ガソリン価格が過去最高値を更新し、運輸業界に深刻な影響を及ぼしています。2025年1月8日、県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、なんと1リットルあたり 187.3 円に達しました。来週の16日には、さらに5円の値上がりが予想されています。この高騰は、タクシー業界にとって非常に大きな打撃となっています。タクシー協会の下野角洋会長は、打撃どころじゃない、かなり逼迫していると訴えており、利益が全く出ない状況が続いていると語っています。実際、廃業を考える業者も出ているようです。この深刻な状況を受けて、必要なのは国や自治体からのサポートです。県トラック協会の鳥部俊夫会長も、その打撃は本当に大きいと話し、補助金の延長を求めています。企業が経営を維持できるような支援が必要なのです。これは、運輸業界だけでなく、私たちの生活にも直結しています。物流コストの増加は、最終的に私たち消費者への価格転嫁を招く恐れがあります。リスナーの皆さん、日常生活に欠かせない物流を支える、運輸業界の現状を理解し、共に支え合う気持ちを持つことが大切です。業界全体での協力と政府の支援策が求められる時期が来ています。今後の動向に注目し、私たち一人一人ができることを考えていきましょう。次のニュースです。2024年12月6日、JR 東日本が全エリアの運賃を2026年3月に平均 7.1% 引き上げることを国土交通省に申請しました。これは1987年の会社発足以来、初めての増収目的の運賃改定となります。渡利千春副社長は、値上げは心苦しいが、安全な運行には労力と資金が必要だと述べています。この値上げの背景には、物価高や人件費の増加、そして設備の老朽化があります。特に、老朽化した橋の修繕にかかる費用が膨らんでいることが影響しています。鉄道各社は、運賃と収支のバランスを慎重に検討し、長期的な維持に向けた取り組みが求められています。リスナーの皆さん、日々の通勤や移動に利用する鉄道には、多くの努力と資金が必要です。運賃改定やサービス向上に向けた動きに、ぜひ注目して理解を深めていきましょう。続いてのニュースは、長電バスです。2024年8月29日、長電バスが運転手不足を解消し、待遇を改善するために、2025年3月から約 20% の運賃値上げを実施すると発表しました。この決定は、運転手の確保と働きやすい環境を目指したものです。地域の公共交通機関を支える運転手の確保や待遇改善は、私たちの生活の質を維持するために、とても重要です。今後の動向に気を配り、共に支え合う気持ちを持っていきましょう。次に、ヤマトホールディングスの話題です。2025年1月7日、ヤマトホールディングスは、再生可能エネルギーを利用した、新会社、ヤマトエナジーマネジメント YEM を設立しました。この新会社は、ヤマト運輸の拠点や、学校に設置された、太陽光発電から電力を調達し、地域の利用者に供給することを計画しています。この取り組みは、環境に優しい電力供給を通じて、地域社会に貢献するものです。 持続可能な社会の実現に向けた新たな一歩となるでしょう。リスナーの皆さん、これからのエネルギーに関する動きにぜひ注目してください。 3PL 倉庫業のニュースです。まずは物流業界に新たな風が吹いています。ダイハツ工業とネスレ日本が鉄道輸送の強化に取り組んでいるんです。近年、環境への配慮や効率化が求められていますが、特に長距離輸送では鉄道輸送の重要性が増しています。トラック輸送と比べて CO2 排出量が少なくなるため、企業の環境戦略にも貢献できるんですね。ただし、鉄道輸送には課題もあります。柔軟性に欠け、輸送量の調整や納期の厳守が難しいため、企業の物流戦略には工夫が必要です。そこでダイハツ工業は、紙と自動車、鉄道の組み合わせによる異業種のマッチング輸送を導入しました。このことによって、鉄道輸送がより効率的に行えるようになり、環境への負荷も減少すると期待されています。一方、ネスレ日本も注目の取り組みを進めています。JR 貨物グループと連携し、定期的な貨物鉄道輸送で輸送量をなんと 1.6 倍に増加させることに成功しました。これにより安定した供給ができ、顧客満足度の向上へつながったとのことです。また、ダイハツ工業の物流担当者は、新たな鉄道輸送の導入で、環境への配慮とコスト削減が同時に実現できたと嬉しそうに話しています。ネスレ日本の担当者も、定期貨物の増加で供給が安定し、顧客に良いサポートができるようになったと、その成果を語っています。これらの取り組みは、他の企業にも波及する可能性があり、鉄道輸送の活用が進むことで、物流業界全体が効率化していくことが期待されています。皆さんも自社の業務に鉄道輸送の利用を検討してみてはいかがでしょうか。次のニュースに移りましょう。物流業界にとって重要な法改正が迫っています。2025年4月1日から物流関連の2つの法律、モノ工法と貨物自動車運送事業法が段階的に施行されるんです。この法改正は、物流業界の効率化や安全性を高めることを目的としています。特に、ドライバーの労働環境の改善や物流のデジタル化が求められていますね。ところが、多くの荷主や物流事業者は、法改正の具体的な内容や適切な対応策について理解が不足している状況にあります。このままでは法改正に適用できず、業務に支障をきたす恐れがあるんです。そこで、府内総研ロジ株式会社が開催するオンラインセミナー、物流関連2法の改正に向け、荷主、物流事業者は今何をすべきかが役立ちます。このセミナーでは、物流業界の専門家が法改正のポイントや具体的な対応策をわかりやすく解説しています。セミナーに参加した物流事業者の方は、法改正の具体的な内容が明確になり、今後の方向性が定まりましたと嬉しそうに話しています。また、荷主企業の担当者も、得た情報をもとに、物流パートナーと協力し、スムーズに移行したいと語っています。法改正の施行まで残りわずかですので、リスナーの皆さんも、セミナーや情報収集を通じて、最新の動向を把握し、適切な対応を考えてみてください。業界全体での協力と情報共有が円滑な法改正の鍵となりますね。最後は物流施設の拡大についてお伝えします。日本 GLP とセンターポイントが新たに倉庫を竣工しました。この動きは EC 市場の拡大や消費者のニーズの多様化に伴うものです。特に冷凍・冷蔵倉庫の需要が高まっており、企業は迅速な対応が求められています。ですが、冷凍・冷蔵倉庫の建設には高い初期投資が必要であり、立地選定や設備投資には慎重さが求められます。新たに竣工した倉庫は、この需要に応えるために重要な役割を果たすでしょう。物流施設の拡大が進むことで、企業は消費の変化に素早く対応できるようになります。そして、よりリーダブルな物流サービスが実現することが期待されています。これからの動きに注目し、自身のビジネスに生かしていきたいですね。物流業界の明るい未来に期待を寄せていきましょう。生成 AI の業務への活用方法のニュースです。 最近、生成 AI に関する注目が高まっています。企業がその技術を取り入れることで、業務効率が大幅に向上する可能性があるからです。特に、生成 AI はデータ処理や情報分析に優れています。これにより、企業はより迅速かつ正確に意思決定を行えるようになります。例えば、カスタマーサービスにおいては、生成 AI が顧客からの問い合わせに即座に対応することが期待されています。これにより、スタッフの負担が軽減され、より複雑な問題に集中できるようになります。また、顧客満足度も向上し、リピーターが増える効果も期待されています。さらに、生成 AI は、マーケティング分野でも革新をもたらしています。商品の説明や宣伝文を自動生成することで、キャッチーなコンテンツをすぐに作成できるようになります。これにより、マーケティングチームは新しいアイデアを試す時間が増えます。生成 AI の活用事例はどんどん増えているようです。多くの企業が新しい試みに挑戦しています。例えば、デザイン業界では生成 AI を使って新しいデザインのアイデアを生み出すことが始まっています。人間のクリエイティブな発想をサポートする役割を果たしていますね。さらに、生成 AI は教育の分野でも活用され始めています。学生たちは自分のペースで学べるようになり、質問にもすぐに答えてもらえる環境が整うかもしれません。教育者にとっても、学生の理解度を把握する手助けになります。もちろん、生成 AI の導入には注意すべき点もあります。データのプライバシーや倫理的な問題への配慮が必要です。しかし、適切に活用すれば、業務の進化に大きく寄与することができるでしょう。このように、生成 AI は様々な分野での生産性向上や新しいアイデアの創出に貢献しています。これからどのように活用されていくのか、ますます興味がつきませんね。物流 DX の実例のニュースです。まず、一つ目のニュースです。物流業界が抱えるドライバー不足について、静岡県内の企業が貨物列車とトラックの連携で解決策を見出しました。2024年問題としてドライバー不足が深刻化している中、特に静岡大阪間の長距離輸送でのドライバー確保が難しくなっています。ドライバー不足により輸送の効率が低下し、納期遅延やコストの増加が発生しています。そこで静岡県内の企業は貨物列車を利用した長距離輸送を取り入れています。貨物列車は大量の荷物を一度に運べるため、トラックドライバーの負担を軽減します。具体的な取り組みでは、焼津市にある札幌と日清食品の工場が共同で商品の輸送を開始しました。ビールと即席麺を同時に運ぶことで、トラックの使用台数を約2割も削減しました。このことが、ドライバーの労働時間を抑えるだけでなく、CO2 排出の削減にもつながっています。この貨物列車とトラックの連携は、他の地域や企業にも広がる可能性を秘めています。物流業界全体での効率化が進み、ドライバー不足の解消が期待されています。さて、次のニュースです。自動運転トラックの導入が進んでいます。自動運転技術の進歩により、無人運転トラックの実用化が現実に迫っています。特に、東名、新東名高速道路での試験走行が成功を収めています。ドライバー不足を解消するためには、自動運転トラックの導入が重要です。特に、長距離輸送での効果が期待されています。しかし、自動運転技術には、高度な安全性が求められますし、法律や社会の受け入れについても解決しなければなりません。アメリカ本社のチュシンプルジャパンは、2023年に静岡県内を含む東名、新東名で、ドライバーが一度もハンドルに触れずに走行する試験を成功させました。このことで、自動運転トラックの実用化に向けた大きな一歩が踏み出されました。具体的には、厚木南インターから新東名の清水パーキングまでの試験で、時速80キロの走行や車線変更、前方車両の追い越しなど、実際の運転状況での自動運転が確認されました。これは、長距離輸送における自動運転トラックの可能性を広げるものです。今後の展開としては、自動運転トラックの技術が進化し、今後5年以内には、 無人運転が実現することが期待されています。この動きが進むことで、ドライバー不足の解消と物流効率の向上につながるでしょう。次のニュースに移りましょう。長距離輸送の効率化に向け、貨物専用のフェリー RORO 船の活用が注目されています。特に、清水港から大分までの運航が週5日行われていることがポイントです。ドライバー不足と長距離輸送の効率化が求められる今、海上輸送が再評価されてきています。ローロー船はトラックをそのまま運べるため、ドライバーの負担軽減につながります。この取り組みには、航路の整備や運航スケジュールの調整が必要です。また、トラックと船舶の連携体制の構築も重要な課題です。スズヨは、清水港から大分までの活用を進めており、物流の新たな選択肢として期待されています。今回のニュースでは、物流業界の現状や、新しい技術の導入が進んでいることをご紹介しました。引き続き、最新の物流情報をお届けします。お楽しみに、この時間は、SIT デイリー物流ニュースをお聞きいただき、ありがとうございます。毎日の物流情報をお届けする中で、皆さんの仕事がさらにスムーズに進むお手伝いができたら嬉しいです。今日も様々な話題を取り上げましたが、特に重要なニュースは皆さんの業務にびっくりするほど影響があります。これからも最新情報をお届けすることで、物流業界の理解が深まるお手伝いをしていきます。質の高い情報を提供し、お役に立てるよう努力してまいりますので、ぜひお楽しみに。レオナート、ミョンドート、それでは、リスナーの皆さん、明日の通勤にもぜひお共にしてください。物流の最新ニュースが仕事をより楽しく、効果的にする助けになれば幸いです。来週も新しい話題やヒントをお伝えしていきますので、ぜひお聞き逃しなく。あなたの通勤時間にワクワクする情報をお届けすることをお約束します。今日も一日皆さんが元気に働けますように。そしてまた明日、ここでお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。それでは、さようなら。